この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、株式会社東亜物産代表の須崎と申します。
今週は本社が小美玉市にありますが、株式会社東亜物産の代表取締役須崎俊夫さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、この株式会社東亜物産なんですけども、はい、業務内容はどんなことをしてらっしゃるんでしょうか。
はい、運送業です。
運送業、
はい、
今運送業はもう皆さん大変だ大変だっていう声ばっかり聞こえてきますけれども、はいはい、トラックをお持ちなんですね。
そうです。
何台ぐらいお持ちなんですか。
50数台
で、本社が小美玉市ってご紹介しましたけども、他に営業所があるんですね。
はい、水戸、日立、大野に営業所がございます。
やっぱり営業所を設けるところというのはお仕事いただくことがとても多いんだと思いますね。
はい、これ元請けさんからですね、ここに営業所出してくださいということを言われて、出して追随しているという感じです。
なるほどね。してる。で、この東亜物産ですけれど、創業して何年ですか。
今16期目になります。
じゃあ、はい、割と新しい、
はい、もう本当に駆け出しです。
なんで東亜物産と名前をつけて、はい、トラック運送業をやろうと思われたんですか。
会社の名前は、まあ、いろいろ暁飯島工業、飯島洋介さんという、はい、創業者の方に会社の名前の中にアジアの青を入れるといいということを言われて、まあ、飯島さん自身もですね、いくつかそういった会社を持ってたんで、そこを、まあ、命名していただいた。また物産についてはですね、いろいろこの占い師に見てもらって自覚これがもう一番いいよと、うん、間違いない会社潰れないよって言われて、そういう名前にしたんです。それ以上の目論見はありません。はい、
なるほどね。で、なんで運送業なんでしょうか。
これはですね、父が、まあ、別に運送会社を経営しておりまして、うん、まあ、当時リーマンの時にちょうど私脱サラをしなきゃならない理由があってですね、脱サラして父の会社を継ぐ予定だったんですが、もうとっても経営状態が良くなくて、その頃いろいろなこのセミナーとか勉強会に行った時に、まあ、そういう会社の整理の仕方ですね、うん、そういう勉強会ですよ、おかしな、うんうん、で第二会社設立による会社を助ける方法みたいな、そういうセミナーがいくつかあったんです。リーマンでそういうことで苦しんでる会社がいっぱいあったんでしょう。そういうことで父の会社とは別にうちの私の会社を作り、運送会社の許可を取り、父の会社に万が一のことがあっても社員さん、あるいは荷主にあんまり迷惑をかけない、取引先に迷惑をかけない、そういう方法を取るにはそれしかないなと思ってスタートしたのが私の会社なんです。
でも今からまあ15、6年前ですよね。
そうですね、はい、
そうすると須崎さんおいくつの時ですか。
私43です。
だいたい会社独立するんだと30前後って言われてますから、ね、そうですね、はい、だいぶゆっくりめですよね。
すごい遅い社長デビューでした。
独立せざるを得ないような状況になってしまったっていうことなんですね。
まあ、結婚して15年できなかった子供を授かったことにより、うん、一人娘なんですけど、この子をちゃんと教育、高校大学出してあげるときに、私は何歳、うん、お嫁に行く頃何歳、そう考えるとちょっとサラリーマンのお給料では厳しいんじゃないのかななんてことも思いつつ、まずそれとですね、父の会社が非常に大変な状態だということがうまくリンクして、うん、まあ、かっこよく言えばあえて家中の栗を拾ったような、うん、振り返ればそうだったのかなというふうに思います。
なんか話聞いてる第三者の立場としては、うん、そこまで家中の栗拾わなくてもっていう感じはしますけれども、
まあ、やっぱりそういうなんていうのかな、ここの会社すごい好きな仕事だったんですけど、うん、ここの会社にいてもなんか自分が将来どう、将来像が見えない、そういうこうジレンマもある。そういうジレンマ持って仕事してると、うん、人間関係も良くなくなったりですね、仕事にミスが出たりってことで、もう潮時なのかなこの会社にいるのはっていうことを思ったという背景も、うん、そういうものがうまくこう全部がリンクしてしまったっていうことだったんですかね、うん、そこで、まあ、思い切ってっていうことでした。
そうなんです、はい、そうすると須崎さんとしては、はい、お父様の会社は継ぐことがなくて自分の会社をスタートさせるわけでしょ、
はいはいはい、
そうするとゼロからのスタートでしょほとんど、
はい、まあ、
そうするとご相談できる方はたくさんいたかもしれないけど、はいはい、実際に始まってみると、え、こんなこともやらなきゃいけない、ここまでやらなきゃいけないとか、いろんな問 ライテムも出てくるわけじゃないですか。
まあ、ちょっとですね、前職が、うん、中小企業の社長が相手のサラリーマンだったんで、うん、経営コンサルの真似事みたいなことやってる事務所にいたもんですからね、なんとなくその資金繰りとかそういうことが大変な世界である、あるいはサラリーマン時代に夜逃げした社長さんもいらっしゃる、自殺した社長もいる、うん、そういう方々見てきたんで、確かに大変な世界ではあるだろうなというぼんやりした想像はありました、うん。創業して3年ぐらいは役員報酬10万円、はあはあ、それじゃどうにも何にもない、夜中私新聞屋でバイトしてましたよ、
それこそこんなはずではなかったがですね、
こんなはずじゃなかった、ただまあでもこういうことも起こりうるだろうなと、うん、いつまでそれが続くのかなっていうことはありましたね、
うん、でスタートした時からもトラック運送を始めてるわけでし
ょ。そうです。
最初は何台からスタートなんですか。
あの5台ないと許可が取れないんで。
そうなんですか、
はい、あとはちょっとあの人材派遣のノウハウを少し持ってたもんで、ね、うん、そういうことフォークリフトマンの派遣であるとか、あとはちょっと事務力が私自信があったんで、あの事務処理に困っている運送会社さん、中小零細の本当に3人5人でやってるような方々の書類の整理とか、はいはい、そういったものをお手伝いするという仕事もやってて、うん、それでなんとか監督食いつないできたような感じでした、はい。
でもやっぱりそういうこう元々の素地みたいなものがあってスタートをしてらっしゃったんだなって今分かりましたけれども、
はい、
もし右も左も分からない状態でスタートしてたら、うん、とっくに潰れてますよね。
そうですね、うん、あとはやっぱり父の会社が大変な状態とは言いつつも、やっぱり運送会社である背景というのは少しは分かってたんで、うんうん、はい、
で5台ないと営業っていうのはできないんですね。
許可が下りない、
はい、まあ、許可が下りないと会社ができないということですね、
うん、そうですね、はい。
でも最初から5台でスタートで今50何台でしょ、
はい、
10倍以上になってるわけでしょ、
まあ、台数だけは、はい、
で今世の中ってあの24年問題があったりして、はいはい、ドライバーの方々の働き方であるとか、うんうん、あの台数の問題であるとか、
はい、
休憩の問題、休みの問題、いろんなものがきちんとしてくださいね、ちゃんと見てますよっていう状況じゃないですか、うんうん、
はい、
だからこそ運送業界はなり手がない、うん、お金が稼げないからっていうふうになってきて、別の業界に行ってしまう人手不足っていうことを盛んに言われてる業界の一つだと思うんですよ、はい。須崎さんのところはどういう状況ですか。
はい、おかげさまでうちはですね、若いドライバーさんも数多く門を叩いてくれます、若くて稼ぎたい、体使いたいっていう人もいます、うん、またこういう言い方をしてしまうと彼らに対して非常に失礼に当たるかもしれないんですけど、やっぱりある一定数あんまりこの人とのコミュニケーションを取らずに、うん、まあ、トラック行ってきますって出ちゃえばですね、ある種その一人の空間でいられる、そういう風の方が気持ちが楽な方もいらっしゃるのかなっていうことは、求人をしていて面接をして思うところではあります。
はい、割とこう一人が好きとか、
はい、ただもちろん納品先、うん、あるいは荷主さんのところでの挨拶とかそういうことは皆さんきちんとしてくれてますが、うん、やっぱりいざ本当に長い時間絶えず人とのコミュニケーションを取って仕事を遂行していくっていうよりは、ちょっと気持ちが楽だって思ってる方が多いのかなって、ある一定数そういう方々はいるのかなっていうふうには思ってます。
そうすると須崎さんのところでトラックドライバーになりたいんですって言って入社試験を受けに来るじゃないですか、うん、はい、そういう時にはどんなとこ見ます。
まあ、うちはある意味あんまり経験値は重要視はしてません、うん、
はあ、
ただやっぱりちょっと今言ったことと矛盾するかもしれないんですけど、人と仲良くできる素地、うん、素質がある人、ちゃんと挨拶ができる人、うん、そういう本当に初歩的なことを大事にしています、うん、まあ、私はもう才より得って思ってるんで、例えばもう面接の時間に遅れてくるなんていうのは論外だし、時間を守るということ、あとはうちの事務所に上がってくるときに脱いだ靴を揃えるとか、そういうところをちょっと見ています。
なんかついついこう油断しがちな部類ですけれども、そういうところこそ大事なんですね。
はい、そういうところがきちんとしてる人は大丈夫かなと思って、
そうですね、はい、それで20代30代っていう働き盛り、うん、若い人たちもたくさん来てるっていうことですけれども、はい、その要因っていうのは何なんでしょうか。
まあ、やっぱり旧態前のやればやっただけもらえるっていう給料システムにしています、うん、そういうことで友達を連れてきていいですかとか、ちょっと私これだけは自分の会社で自信持って言えるのは、うちの会社って親子が3組兄弟1組いるんですよ、まあ、子供が親を連れてきたことはないですけど、うん、親御さんがね、うん、うちの子供免許取ったら連れてきていいとか言っていただける居心地の良さっていうのは作れてあげられてるのかなっていうことはちょこっと感じてますし、ね、
でこの東亜物産って、はい、定年っていくつですか。
66歳で設定してます。66
歳、はい、今66歳よりも年配の方々がどんどん働いてたりしますよね。
ですからうち倉庫2棟持ってるんですけど、うんうん、その倉庫で、ハンドル持つのも俺きついからトラック降りたいって言った時の受け皿のために倉庫を建てました、うん、で倉庫要員であるとか、あるいはですね、もう全くもって運転に不安はないと、これはもう年に1回必ず適性検査やらなきゃいけないんで、65歳過ぎると、うん、まあ、適応性も高い、またその車歴の中で、勤務歴の中で事故もない、そういった方々は大丈夫なうちは乗ってってもらって大丈夫ですよということは言ってます、
うん、で66の定年を迎えて皆さん
再雇用、
再雇用、
はい、
そうすると再雇用の先の年齢制限というのはないんですか。
一応70までですね、はい、この間でもうちのドライバーさんでちょっと違反と事故が続いちゃったドライバーさんなんですけど、創業からいてくれてる人なんです、うん、まあ、たまたま近所だったこともあって、電動機付き自転車を買ってあげ、うん、それで、会社通いなと、うちに行ってもしょうがないでしょって言ってで会社に通って、公認の指導、その時に仕事のできる人だったって、うん、免許も取り消しになっちゃったんで、うん、ちょっとやっぱりこの人には公認の指導してもらいたいなと思って、うん、彼ももう70近いかな、うん、でもやってくれてます、
はい、そうなんですね、うん、いやでもやっぱりそうい う, こう恩情みたいなものが社長自身にあるから、働いてる人たちもやりがいがあるんでしょうね。
そういう光景を見ると長くいられるのかなって、安心してこう、うん、働ける、とにかくですね、安心して長く働ける職場作り、うん、これがもう私にとって一番大事な使命だと思ってるんで、
うん、
はい、そこには重きを置いてます。
逆にその入ってきたけれど結構早めに辞めてしまう、
もちろんいらっしゃいます。
いるんですか。
はい、もちろんいらっしゃいます。
そういう方の辞めていく理由って何ですか。
不思議なぐらいですね、半年いた人は辞めない、辞める人は1ヶ月とかあるいは1週間とか、
そんな短く、
まあ、それはそれで私はすごくありがたいことだと思ってるんで。
でも1週間か1ヶ月かって入ったばっかりで右も左も分かんないじゃないですか、
やっぱり合わないっていう感覚的に思われるんじゃないんですかね、
うん、そうするとやっぱりその会う人会わない人っていうのが、うん、そんなにこういろんな大きな目で見て守ってくださってるっていうともあるんですね。
あ、それを感じてくれる前に辞めるという判断されたので、それはしょうがないと思ってます、まあ、いきなりその一人でハンドル持つわけじゃない、必ずうちのドライバーさんたちの脇に乗って、うん、うちのドライバーさんたちに会社の内容とか雰囲気とかしお給料とか、うん、遠慮なく聞いていいですよということを言って、ドライバーたちも包み隠さず多分話してくれてると思うんで、うん、そういった中でこう、うん、ちょっとな、自分が思ってたのと違うなって思う方は早めに決断をされるんじゃないのかな。
ちょっと寂しいで、トラックドライバーさんって働く時間、うん、休憩の時間、うん、それからお休みって、はい、すごく厳しく管理されるようになったじゃないですか、はいはいはい、そのあたりはどういうふうにして、
まあ、なんとかギリギリクリアしてます、うん、その管理はですね、今事務所の中で全部パソコンで、今ドライバーさんがどこに止まってて何キロで走ってて、うん、そういうことは全部分かるようになってるんで、
ちょっとスピード違反しちゃったとか、うん、ちょっと長めに走っちゃって、うん、休憩パスしちゃったとかいうのもすぐ分かるんですね、うんうん、
分かります。
はい、
まあ、それも ある程度の許容範囲はありますので、うん、そこはもう気をつけてねって、明日はダメよっていう形は随時注意してます、
うんうん、そうなんですね、はい、でもこれからこの物流環境、はい、どうなっていくって思ってます？
まあこれはね、国の施策あるいは法改正、そういうものに大きく左右される業界なんで、うん、まあ、何とも言えないですけど、まあ物流が止まったらもう日本の経済が止まりますから、うんうん、なくなることはないだろうなと思います。ただドライバー不足と言われている中で、いろいろな物流の方法っていうのは変わってくる、うん、あれもしかしたら JR の貨物がまた見直されたりとか、はい、そういうことは出てくるのかな。あるいはその今度はハードの面で、うん、自動運転、そういったものが普及してくれば、うん、またこの、うん、大きく変わってくるでしょうし、うん、まあ、見通しは全くつかない。だから私はあまり先のことは考えない。今日できること、今やらなきゃならないことと、しっかり向き合ってやっていくしかないな。
そうですね。で、その人手不足、人手不足ってすごく言われるじゃないですか、はいはいはいはい、でもその一方で仕事を探してる人たちもたくさんいるじゃないですか。
いますね。
そのマッチングがなんでうまくいかないんだろうって、うん、ちょっと不思議な感じがするんです。
果たして人手不足そのものが悪なのかって私は思ってますけど、うん、バブルの頃なんか本当に人手不足だったじゃないですか、
うんう
ん、なんとかなってきたわけですよね、
うんうん、
だから、うん、私はあんまり不安を煽るような報道とか、うん、そういうことはあまり気にしないようにしてます。
そうなんですね、はい、なんかね、須作さんのお話を聞いているととても若々しくてとても前向きで、いやー、こういう社長の元だったら明るい職場が作れていいなってちょっと思いました。これから東亜物産はどういう会社になっていきたいと思っていらっしゃいますか？
はい、やっぱり先ほど申し上げましたように、安心して長く働ける職場作り、うん、それがもう一番の私の課題というか使命というか、うん、そこは常に目指していきたいな。やっぱり社員さんに寄り添うということを、うん、そこは大事にしていきたいというふうに思ってます。で、やっぱりですね、業態が運送会社のみならずですね、修理業であるとか、
は
あ、あるいは農業に進出したりとか、そういったマルチ企業というんですかね、あまりその自分の本業から逸脱しない、うん、管理がしっかりできるようなことであれば、例えば農産物は自分のところのトラックで運べるとか、はあ、そういったそのシナジー効果があるような業態であれば、うん、異業種の進出も考えております。
なるほどね、はい、まあ、どういうふうに発展していくのか分かりませんけれども、経営理念が愛を持って生きよう、
はい、
なんて素敵な言葉だろうと思います。どうぞこれからも頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。今週は株式会社東亜物産の代表取締役須崎俊夫さんにお話を伺いました。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。